トラブルをチャンスにトラブルチャンス。はい、トラブルチャンス始まりました。今日はね、ネタを考えてこないで来ちゃいましたけど、ついてすぐにね、おめでたい情報を仕入れたので、早速それから喋っていきたいと思います。なんと我らの千葉スタジオオーナー小玉邦博さんの楽曲がですね、小玉邦博さんミュージシャンでございます。何があっても大丈夫の人です。はい、小玉邦博さんのね、曲アルバムがですね、 Spotify と Apple Music でなんと聴けるようになりました。ぜひぜひね、夢の種の放送聴いてる方はね、あ、これ聴いたことあるがね、絶対あると思うんでね、ちょっとアルバム覗いてみてください。はい、それではやっていきたいと思います。はい、始まりました、トラブルチャンスです。一日の前半が終わりましたよ。子育て中のママさん、パパさん、これから夕飯作りのお母さん、お父さん、学校終わりの学生さん、仕事が終わった方も、まだ終わらない方も、これからの方も、ひとまずのお疲れ様です。今日もよく頑張りました。頑張って起きた、よく生きた、もうそれだけであなたは偉い、お疲れ様です。トラブルチャンスは、ダメな自分を励ましながら、トラブルに見舞われても必死にチャンスに変えていく、無謀と勘違いのポンコツヒーローナナさんが、頑張りすぎるあなた様のお助け隊となることを祈って喋り倒します。それではトラブルチャンス張り切っていくので、ちょっと息抜きしていってね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオから、ナナさんが残りの体力で一生懸命お送りいたします。
夢の種。
はい、始まりました。冒頭からね、ちょっとおめでたい告知をしてみました。この放送が流れてる頃には、私のポンコツヒーロー出版記念パーティーはすでに終わってるんだろうなと思いながら、いや、パーティーに至るまでのね、経緯とか本当に喋りたいですしね、そもそもね、パーティーをやることさえ全く考えていなかったんですよ。その人前に出るとかね、大舞台に立つとかね、自分には絶対ないことだと思ってたんでね、そっからのなんやかんやをね、本当に喋りたいけどね、まだやってない段階なので何にも言えません。ただパーティーの後の話と、パーティーをする前の話とね、合わせて次の収録で喋っていきたいと思います。とりあえず未来の私に向けて、頑張れポンコツヒーロー。はい、そんな感じでね、始めていきたいと思います。ですね、私、この間ね、沖縄にね、行ってまいりました。ちょっとね、最初はそんな珍道中を喋ってみようかと思います。もうね、トラブルチャンスのね、ネタをね、たくさん引っ提げて帰ってきたんですよ。今回のね、沖縄旅行でね、学んだことがたくさんあります。まずはですね、テーマからいきましょう。ケチってはいけない。早速ギター。格安航空を利用したんですね。もうとにかく安さにこだわって。です。あ、そうだ。そもそもね、沖縄行こうってなったんがね、うちの子供3人と家族だけじゃないんですね。私のお友達夫婦と、赤ちゃん、1歳ぐらいのね、赤ちゃん1人と、あ、もう1歳半か。そう、お友達夫婦とね、うちの家族でね、もう企画してたんですよ。ちょっと前ぐらいからね。で、シーズンオフの方が安いから、10月ぐらいにね、行こうってことで、でホテルじゃなくて、なんかこう、なんでビラっていう、何ゲストハウス。マンションマンションをなんか一室借りるみたいなね、 めっちゃいい部屋でしたね。 3LDK ぐらいの、ああこういう家住みたいなと思いながらね、あの毎日あの、ま、マッチ箱みたいな狭い部屋にみんなでいるんでね、めちゃくちゃあの部屋のねラグジュアリーさとね、沖縄のなんかリゾート界にねめっちゃ楽しかったんですけど、いやそうだまだ出発しないわ。そうしゅあのね出発する時ですよ、その格安航空を利用して、とにかく安さにこだわった。ほんで、あの成田からね出発したんですけど、手荷物が7キロまでってよくね皆さんあの空港で重りを乗せてね測って、あ違う、重さを測ってるでしょ。で私もね重さのことしか頭になくって、追加料金3000円ぐらい払えば別にその預けられるんですよね荷物を。で4人分が一気に入るめちゃでかいスーツケースに4人分の荷物を入れちゃったんですよ。で空港に着いて、あ7キロあそうだ7キロ越しちゃダメじゃんとかって思って、その場でねちょっと分散させたんですよ荷物を。いやその時点でね3000円払っときゃいいんですよ3000円払ってね預けりゃいいんですけど、私はそのねケチったんですよ。で一生懸命7キロ以内にして OK だと思ってね、優雅にその出発時間までね優雅に過ごしてたんですが、搭乗口んとこで、重さじゃないんですよ、規格そっちそうゆきさんありがとう、そう規格がねNG だったんです。そこを見落としてて、もううっかりですよ、うっかり八兵衛ですよ本当に。それでね、搭乗口でね係の方にね注意されてしまったんですが、そのね言い方なのよ、なんちょっと待って、これもう強く言いたい、人間関係は何でも言い方一つです。怒られたんですよ、なんかさっきから何度も放送で言ってますよねみたいな感じだったんですよ。くっそなんかその言い方にねちょっと私もカチンときたんで、なんかものすごい強気で、あじゃあ捨てればいいですかって言い返しちゃったんですよだって、捨ててってくださいって言われたんで、でもしそれが嫌でしたらみたいな、その追加料金払ってさらに次の新しい便取り直して乗ればいいんじゃないですかみたいなこと言われたんで、もうカチンときて、あじゃあいいですってスーツケース捨てていきますって言い切ったんですよ。やっちゃったってね、心の中ではもううわこれめっちゃいいスーツケース買ったのにとかって思ったけど、私はもうあじゃあ捨てますとかって言って、そして子供とかもね食い下がるんですよ。だって荷物検査場通ったじゃんとかって、いや食い下がるんですけど、でもその食い下がる子供たちを、いやまあまあまあいいんだよ、お母さんがねケチっちゃったからっつって、でちょっと離れたとこに行ったら、いや面白いですよ、子供たちがもうねバッとスーツケースをこうもうみんなでね開けて、そしたらもうおのおの3人が自分とこに荷物を入れ始めて、もの業者かっていうぐらいの速さでスーツケースを空っぽにして、ほんで本当に捨ててきたんですよ、ゴミ箱の横に置いといてくれって言われたんでね、もうほんとすごいですよねでもそのすごい速さで対応して、すごい速さで捨てて、で登場したんですよ。で乗るでしょ、そしたらね子供たちね一斉にね慰めにかかるんですよ、私は。いやああいうこともあるよとかね、いやないからと思ってないでしょ没収されると思って、だけどけどね私子供たちにね、あいい勉強だなと思って、そこでね冷静にねちゃんと声のトーンを下げて教えるわけですよね、今何が起こったか説明するねって。本当は私がねちゃんと確認して企画を見ていれば追加料金払えばねこうやって没収されることはなかったんだと。で目の前のちょっとしたお金をケチってしまったがゆえに大きな代償をね払うことがありますと。なのでね確認は大事ですよと。であとさっきのね係の人、 言い方悪かったよねって、なんかこういうね、人と人との間って言い方一つだから、まずああいうことも気をつけたいよねって言って、で、もうね、怒ってしまったことは仕方ありませんと。でさらに言うと、もう旅行は全員が無事に帰ってきさえすればもういいですと、お金で解決できることなら全然 OK って、もう命を落とすとかね、もう怪我をするとかそういうことさえなければいいんだよっていうことでね、子供たちにねちゃんと教えてね、で子供たちもうんうんって聞いて、で私は成田を出て沖縄に到着するまでの間、これをねどうトラブルチャンスに変えてやるかともうねネタとして、私はね正直ね、ちょっとスーツケースね奪われたことなんかね、もう美味しいネタぐらいにしてやったんですよそうだから、那覇空港ついてすぐにね子供たちに発表しました。はい、お母さん発表しますみたいなね、あのねスーツケース捨てるのもお金かかるんでラッキーでしたみたいななんじゃそりゃみたいなね、そう、そんな感じでねスーツケースを奪われてしまったんでね、あの帰りはね、というわけでお土産無理っつってお土産無理ですみたいな、ちっちゃいものしか買えませんっていうことでね、子供たちにねちょっとね一つトラブルチャンスを目の前で披露することができましたそれでね、今回ね赤ちゃんも一緒にいる旅行だったんですけどね、お友達のねお母さんがこう夜もね寝かしつけるのにすごい抱っこしてあやして、あのぐずつく時もねあやして抱っこして、でこうね、よしよしみたいなね、一緒に遊んだりね、そういう姿をねこう子供たちもね一緒に相手してくれてね、楽しい空間なんですけど、子供たちがね、うちの子供たちがですよ、赤ちゃんっていいなとか言うわけですよね、かわいいねとか言ったら、いやそうじゃなくて、何されても許されて、笑うだけで許されてみたいな、いやあったからね君たちいやちょっとカチンときましたよ、いや君たちもあったんですけどみたいな何されても許される時代あったんですけどってね、忘れてますよ世の中のお母さん、聞いてください、忘れてますよあんなにやったのに、あのねおむつも変えたし、もういろんなもん漏らす、いろんなもんね垂れ流す夜中寝ないね、いろんなことこなしてきたのに忘れとんかいみたいな、そして羨ましいって言われた私、本当にねやったやったって言いながらね、もうやったよってね、そんなあ赤ちゃんってこんなに大変なんだっていうのもねちょっと目の当たりにしてね、ちょっと少しぐらいお母さんに感謝が湧いたかななんて思いながらね、そういう場面をね、なかなか見てなかったんだなこの子たちはと思ってね、ちょっとお友達夫婦と一緒に行けたことにも感謝しております。でね、そして私この沖縄に行ってる間ね、4日間ぐらい SNS をね一切見ないかったんですよ。でそれはねちょっとねお休みしようかな、いや今一番宣伝しなきゃいけないね、本の出版なんで宣伝しなきゃいけない時なんですけど、なんかちょっと SNS をお休みして、というよりももう旅行に行くときは旅行のことに集中しようかなって思ったときに、本当にねいい事例があって、ついてすぐにこう海を見に行ったんですよ。もう沖縄っつったら海じゃないですか。んでなんか大学生ね2人がね海見に来てたんですよ。ほんで片っぽはね綺麗だねとかってずっと海を見てね言ってんですよね。よかったね来てみたいな会話をしてんですけど、片っぽのお友達がねもうずっとなんかね SNS のこうストーリーズを上げること、なんか編集することに必死になってて、なんかねお友達はその景色を一緒に楽しもうとしてるんだけど、もう片っぽのお友達はその携帯のその先にいることに、先にいる人に意識がいってる感じがあって、とってもね一生懸命海を見てるお友達が悲しげな顔したのをちょっとね見ちゃったんですよ、ちょうどよくね。あ、やめようって思って、 写真は撮るけど、ちょっともう SNS はもう一旦4日間お休みと思ってね、本当にね旅を楽しむ時間となりました。でこれ私みんなで聞きたいんですけどね、旅に行って子供たちとなんか食べるときってどうしますか？私はねできればその土地のものを食べさせたいんですよ。で今ってどこに行ってもチェーン店とかあって、だから何食べたいとか言うと知ってるものを言うんですよね。丸亀とかね、うどん食べたいとかね、牛丼食べたいとか、いや沖縄来たんだからって思うんだけど、沖縄の食べ物ってちょっと名前も聞いたことないからなんだかわからなくてね、抵抗感があるんですよ。ちょっとそれ知らないとか言って、だけどね一緒ね、まあ食べたいもん食べさせちゃいいかとは思ったんですがね、いやちょっと待って、私は嫌だと思って、私は私の食べたいものを食べたいし、なんか小さい頃の親のこういういいから食っとけみたいなむちゃくちゃなツアーあって、結構大人になって面白い話になる時とかもあるし、あなんだこれってこういうものなんだってあると思うんですよ。だからね私はねもう強制タコライスもううるさい強制タコライスっつって、もうタコライス屋に行って、沖縄っつったらタコ、まあいろいろありますけどね、ソーキそばとかね、タコライスっていうもん食べてみなさいって、でダメだったら他のもんでいいから一回は一口は食べるっつって連れてったんですよ。そしたらもうねもう不機嫌な顔しますけど、食べたらね、あ何これ美味しいってなってね、でしょみたいな、もうねとりあえずは食べなさいよその土地のものって、ね、その後もソーキそばとか、ね、ソーキって何知らんけど食べろみたいなね私も知らんみたいなね、いろいろねサーターアンダギーみたいなやつとかね、いろいろ食べさせてみました。ほんでね何したいって言ったら大体ねショッピングとかね言い出すんだよね。もうそんなとこ行ったらこっちが怖い目に遭うんだよねはい鍾乳洞行きますみたいなねもう勝手にお母さん勝手にツアーですよ。でも子供ねみたいな、やっぱね知らないものわからないもんってね不安があるんですよ。けどちゃんとね行くとね目キラキラさせてね、これ何みたいな、そうやりたいようにやらせてあげればいいって思う自分と、でもやっぱりここって教えたいなって思うことはね、決してなんか伝えていいんじゃないかと思ってね、今回ちょっと半分はお母さんツアーにしてね子供たちを引きずり回すというね弾丸沖縄旅行でございました。またこの沖縄旅行もねちょいちょいいろんなことを思い出したら喋っていきたいと思います。一度休憩をして後半に続きます。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、それでは今日よく噛むな。後半に続きます。はい、でね、沖縄旅行でね、いろいろとね、私は初めてのことをたくさんチャレンジしたんですよ。まずはね、知らない土地で運転するとか本当できない人なんで、知らない場所に行くとかね、めっちゃ怖いんですよ本当は。だってたどり着けるかもわからんし、あとあれ、飛行機に乗り遅れたらどうしようとかあるじゃないですか。けどね、それがそんだけ怖くても、その先がどうなるんだろうって思う自分もいるんですよ。例えば飛行機に乗り遅れなかったらどうなるんだろうとかねなんかね不安なのにそこをねなんか足突っ込んで進んでいきたくなるんですよね。で結果ね、いろんなこと起こってもねすごくね冷静になりましたね。なんとかなるっていうなんか漠然としたことよりね、なんかそれをこうどう問題を解決していこうかなと、これをどうなんかトラブルとかをどうなんて言うんだろうね、 ネタじゃないけどね、これを降りかかってくることをね、どうやってプラスに変えていくかなっていうのをね、すごくやっていきました。でその姿ってね、子供たちがね、あ、なんだ、失敗してもいいんだとか、あ、怖いのって当たり前なんだ、でそこにたどり着けなくてもこういうことを見つけるんだっていう、すごい人生勉強になるんですよね。知らないが怖いとか、やったことないからやめておこうじゃなくって、私がそれを率先してやってみせてあげたいんですよね。だからさっきのスーツケースなんてね、いや、一緒ね、お腹痛いぐらい悲劇だったんですけどでもいつかね、この子たちがね、お友達と旅行に行った時にね、あ、それだと入らないよとかっていう場面をね、想像するともうね、なんか嬉しいじゃないですか。これね、お母さんが一回乗ろうとしてね、募集されたからとかね、あとタコライスってどんな食べ物かわかるとかね、教えてあげられるんですよね。なんかこういう時はこうなるよって、飛行機乗り遅れてもこうなるよとかね、トラブルがいつかこの子たちがね、誰かのアドバイザーになるって思うだけでね、私はもうね、嬉しくて本当にね、旅行とかイレギュラー、ちょっとあんまり言うとトラブル降ってきそうだからあんまり言いたくないんだけどトラブルっていうのはね、すごく自分を成長させるし、問題解決するっていうのは本当に努力をするんですよね。それをどう超えていこうか。なのでね、すごくね、いい旅になりました。で、この今回の旅でね、ちょっと私がね、気づきがあったんですね。それをちょっと話していきたいと思います。私、なんかね、旅先に行くとすごくね、家族写真ってすごく言ってしまう自分がいるんですよ。だから集まってみたいな、はい、家族で写真撮るよとか、いつもね、スマホのスタンドも持ち歩いてるんでね、撮るよとかって言うんですけどね、まあね、思春期3人だから集まんないし、でね、今の子ね、加工すんのよ全部で、加工じゃないと撮らないで、なんかマスクを外したくない、私はね、家族の顔をちゃんと見たいし、 できれば老後一人になった時に振り返ってそれ見ながら酒飲むのが楽しみなんですよそれなのになんか変な加工しちゃったり、もう全然娘とかね、全然別物になってる写真とかあるじゃないですか嫌なのね。だからずっと言ってたんですよ、もうそれ嫌だって。だから加工するんだったら撮らないとかって、でどこに行ってもね、その家族写真云々ですごい揉めたんですよ。ただね、その時私なんでこんなに家族写真にこだわるんだろうって、なぜ私はこんなに家族写真と言っているのか、それをすごく自問自答したんですね。なんとも言えない悲しさに襲われるんですよ。でそれが私がね、家族写真を持ってないことに気づいたんですよ。ポンコツヒーローをね、読まれた方はわかると思うんですけど、両親との関係性がね、結構影響してて、で家族写真が一枚も私持ってないんですね。というよりも、まあもうそこはいいんですけど、自分が家族を作った時はとってもその家族写真っていうものが欲しくて、なんか家族って、なんかお友達に行った時も家族写真を見ると、なんか家族っていうなんかこう象徴みたいで、すごく羨ましいんですね。だから自分はそこにすごく憧れがあって、でまだ離婚する前の結婚生活の時にですね、それを言ったことがあるんですよ、家族写真を撮ろうとして。そしたら元夫がね、写真が嫌いな人だったんでね、断られちゃったんですね、撮りたくないって。そういう、これって誰にでもあると思うんですけど、なんかただそれだけのことが一生心に引っかかることってあるんですよ。ただなんとなく言ったその一言を あっさり断られて、それがずっと引っかかってね。だから私、家族で出かけてもね、家族写真が欲しいっていう一言が言えなかったんですね。たったそんなことかもしれないけど、たったそんなことがね、ずっと自分の中に引っかかってたことに旅行に行って気づいたんですよ。それで、あー悲しかったねーってね、自分に言葉をかけたんですね。それは悲しかったねーって、家族写真が欲しかったんだね私は、みたいなね。すごくね、自分をこう、自分でもうセルフハグですね、自分を抱きしめてね、嫌だったねーって、欲しかったんだねーって、すごくその痛みのところにね、気持ちを持ってったらね、なんかもうね、この子たちといるだけでいいやって急に思ったんですよ。だからもういいや、家族写真は私の心のシャッターにもう収まってるし、ここに来たって、ここにみんなで来たっていう記憶でもういいやと思って、そしたらね、なんか言わなくなったんですよね。何にも別に、なんか写真写真言わなくなったら、今度は子供たちがなんか撮らないのって言い出してなんじゃそりゃみたいなでなんかね、急に言わなくなったから心配したんでしょうね。でその時にね、今のエピソード言ったんですよ、自分に家族写真がないって。そしたらね、マスクと加工が取れました本音が一番だね。うん、なんかね、本音とね、自分の思いっていうものをね、ちょっと、いやその時まで気づかなかったんですけどね、それをね伝えてよかったなと思って、そしたら娘たちがね、もう普通に撮ってくれてね、はよかった言ってみてなんか自分でもね気づかないことってあるんですよ。で特に私今回本を書いてね、自分でもそこにずっと傷ついてたってことに気づかなかったことがあるんですよ。あのことずっと引きずってたんだとかね、心にうっとね、ブレーキがかかる時っていうのはね、きっと何かあるんですよね。だからそういう時のね、自分の感情をちょっとね深掘って慰めてね、詰まりをね取ったような旅になりました。いやちょっと待って、これ語り尽くせんわそれではちょっとまだまだあるんですが、エンディングに行きたいと思います。喋った、今日もいっぱい喋りましたね。私ね、そのパーティーをやるとか、本を出すとか、旅行に行くとかね、全部ね、最初のスタートはね、できるかなからのね不安なんですよ。それでもね、失敗や反省いっぱいあるんですけれど、やることにね意味があると思うんですよ。やって成功とか、やって失敗じゃなくって、やったことに意味があると思うんですよ。一発当てたとかね、一発屋とか言葉あるけど、一発当てたことだって立派なことだと私は思うんですよ。ダメならやめればいい、無理だなって思ったら逃げればいい、そういうね選択肢もあるのでね、まずはねやってみようかなって思った時にね、どうか皆様躊躇せずね行動してみてください。そういったね勇気を与えられる、あと心のね蓋を外せるようなね、ちょっとカウンセラー的な要素も含まれているポンコツヒーローでございます。高橋奈々のね、インスタでも皆様にエールを送れるような内容となっております。ママをね、全力で笑わせに行ってますのでね、どうぞこの高橋奈々の応援をよろしくお願いします。それでは来週も火曜日17時30分から、トラブルはチャンスになるから大丈夫、トラブルチャンスです。今日はありがとうございます。